本日のこのやもめと裁判官の御言葉は、私たちが実際に何らかの問題や困難を抱えて祈ろうとするときに、本当に力になる御言葉であると単純に言えるでしょうか。気を落とさずに絶えず祈らなければならないことを教えるために、主イエスが話されたと、そうあります、そこからともすると、祈り続ければ神様は答えてくださいますと、そういうことで、結局のところ祈り続けるというのは自らの意志の強さが求められ、祈り続けることができないならば、それは意志の弱い、言葉を変えれば信仰が足りないからだということになりかねません。もしも私たちは信じるとか信仰するということを自らの意志の強さ、念じる思いの強さであるかのように思い違いをしているならば、今日のこの御言葉に希望を見出すことは不可能でありましょう。主イエスはこの例えから何を私たちに教え、伝えようとしてくださっているのか、改めてこのやもめの姿に目を注ぎ、耳を傾けていきたいと思います。私たちは困った時の神頼みと、よく言うように、苦しみを負い、悩みを抱えて、そこから助け出されたいと、解決してもらいたいと、そう願いを持って祈ることがあります。現実主義者は祈ったからといって何も変わるものではないではないか、何も変わらないじゃないか、そう言うでしょう。しかし私たちが生きているこの世界のその現実には、人の思いを超えた領域、すなわち神の領域があるということを知らされて生きている人々は祈るでありましょう。圧倒的な神の領域を認め、そこにより頼む人の姿がこの今日のやもめとなっています。この新約聖書の御言葉、一人のやもめが窮地に立たされて裁判官のところに来て、相手を裁いて私を守ってください、そう訴えました。しかしこの裁判官はやもめの訴えなどまともに取り合おうとはしません。これは祈っても祈っても聞かれない状態と、そう言ってよいでしょう。また聖書にしばらくの間はと、そう記されますが、それは祈り求める側のやもめからしたら、決して一度や二度の短い期間ではないでしょう。具体的な期間は記されませんけれども、何度も何度も裁判官のもとに足を運び願い出る、祈って祈って祈り続ける。しかし現実は何も変わらない。私たちも時に思います。現実主義者の言う通りではないか、必死に必死に訴え続けて何とか改善されるように、現状が打破されるように必死で懇願していく。しかしその願いは受け入れられず、願いは聞かれない、絶望してしまう。いや、それでもまだ頑張る。しかし聞き届けられない。その繰り返しは、一体いつまで、何回続けることができるでしょうか。あるいは、私たち自身のその歩みを振り返るときに、 どれだけ頑張って祈り続けてきたでしょうか。祈り、必死で訴え、懇願し呼んだのに、叫んだのに何も答えが返ってこない。祈っても何も変わらず、残るのは疑いと失望と絶望だけになる。時にはもはや祈ることはもうできなくなる。祈ることを諦める。祈ることに疲れてしまう。祈らなくなります。祈りが聞かれない状態、そこにぶち当たって、しかもそれが長引いて、祈る者の気力も失われて失望と絶望に追いやられるときに、そこには怒りと疑いとがふつふつと湧き起こってきます。こんなに一生懸命祈っているのに、こんなに真面目に祈り求めているのに答えがないというのは、神はどこかへ出かけていて留守なのか、それともこの私に対して関心がないのか、いや、それとも悪意を持っているのか。この神への悪態とも言える言葉ですが、旧約聖書の中に似たような話があります。先ほど読んでいただいた列王記上の18章に記される預言者エリアの話です。預言者エリアが偶像の神バールの預言者たちと山の上で対決をした話です。それぞれに生贄の動物を用意して、火をつけないでそこに置いておく。そして神自ら火を持ってこの生贄を取っていく方を、それこそ神としよう、誠の神としようと、そうエリアが言っておきます。そして先にバールの預言者たちが生贄を前にして、自分たちのその神バールを呼びます。バールよ、我々に答えてください。呼んでも何も答えがない。何の変化もない。もう火種もないし煙も出てこない。彼らは祭壇の周りを飛び回る。しかしやはり何の変化もない。エリアは言います。大声で呼ぶがいい。バールは神なのだから。神は不満なのか、それとも人目を避けているのか、旅にでも出ているのか、おそらく眠っていて起こしてもらわなければならないのだろう。バールの預言者たちは大声を張り上げ、彼らの習わしに従って剣や槍で体を傷つけ血を流すまでに至る。しかし何の兆候もなかった。これだけ読むと哀れなバールの預言者たちです。旧約聖書を読むときに、多くの場合はエリアの側に自ら身を置いて読んでいますから、読者はこれは結果的には痛快なエリアの勝利ということで終わっていきます。しかし祈りの現実というものを合わせて考えていくときに、たちまち私たちはバールの預言者たちと同じところに立っていくことになるでしょう。日本風に言えば滝に打たれて祈るというように、神様に認めてもらえるようなそういう対価となるものを用意して必死に祈ろうとすることもあるでしょう。しかし聞き入れられない。答えがない。神に対する怒りと疑い、それはそれまで信じて祈ってきた者にとっては、それまでの歩みをも根底から覆しかねない重大な危機に直面するということでありましょう。人は生きていく上でさまざまな危機に直面します。 必死に解決を祈り、現状からの救いを求めても、その叫びが聞かれずに絶望を突きつけられていくとき、人は良い神様という存在を信じることができるでしょうか。愛するものを失ったとき、祈ることも信じることもできない悲しみがそこにはあります。何も変わらない現実を見ていくとき、悲惨な出来事が次から次へと起こっていく、この世界を見ていくとき、この現実に対して全く無力な自分というものを突きつけられていくとき、私たちは何ができるでしょうか。神はあなたのことを愛している、あなたを救おうとしている、そのメッセージを聞いてきたが、結局は見放したではないか、なぜだという裏切られたような思い、怒り、疑いが一層苦しみというものを増していきます。誰かその苦しみのただ中にある人に向かって、主もやもめの例えで祈り続けるように教えられたのだから、頑張ってあなたも祈り続けなさいと、そう声をかけたとしても、それが何の力になるでしょう。むしろ怒りの火に油を注ぐようなことになりかねません。先ほど触れたバールの預言者と私たちのこの現実に目を止め、心を止めながら、改めて主の例えに帰りたいと思います。主イエスが教えてくださったこのヤモメは、自分が訴え出るその相手、その裁判官が神を恐れず人を人とも思わない裁判官であることを分かっていたはずです。それはこれまでのその裁判官の裁きや、またその評判ということを振り返れば想像ですけれども、賄賂を取って不正な裁きをいくらでもしてきたということや、独裁者のようにその裁きの基準はただ自分にとって益となるかならないかだということもあったかもしれません。やもめというこの立場は社会的に極めて弱く貧しいものでした。この裁判官、彼はそのヤモメを助けるという美談を欲するような人間でもないようです。弱者を助けるというのは、うまくいけばそれが非常に美談となって自分の評判を上げるということに使えます。しかしこの裁判官は人を人とも思わない、そう書かれる。この人を人とも思わないとは、そのような世の中の評価や人の称賛などに縛られない傲慢さと言っても良いでしょう。人から何と言われようと、そんなことは知ったことではないと、自分が一番、こういう人間を相手にするときに、やもめが取れるその手立て、手段というのはほとんどありません。なぜなら彼女はお金はないし、また何らかのこの裁判官にプレッシャーをかけるような人脈も持ってません。で、自らのその悲惨な状況を売り物にして、私を助ければ美談になりますよという、そういう美談で釣るのもダメ。その裁判官からしたら、やもめの訴えを聞いたからといって、助けたからといって自分には何の得にもなりません。そうするとやもめはもう全くのお手上げです。これが一つ大切なポイントではないでしょうか。 祈りというものは取引でも駆け引きでもない。ではこの何もない人間、この例えで言ったらヤモメは何ができるでしょうか。ヤモメは自分の苦境を救ってくれるのはこの裁判官しかいないと、そういうふうにしていました。だから彼のところにだけ通い続けた。他の権力者や力ある者のところに行こうとしない。ただただひたすらにこの裁判官のところにだけ通う。つまりそこだけが自分にとっての救いの道だと、そういうふうにしているんです。ポイントの二つ目は、この訴えるべき相手は裁判官しかいないとしている点です。この裁判官には裁く権威があります。不正であろうと何であろうと裁く権威、権限、力があります。ヤモメの救いは相手を裁いて与えられるものです。相手が理不尽な、また不法なことをしてヤモメを苦しめているのでしょうか。それを解決するのにどうしたらいいか。苦しめてくる相手をやり込める別の何らかの力を持った人や組織を頼っていくということも考えられなくはありません。何か自分を脅かす力があるときに、力に対しては力で、暴力に対しては暴力で、金に対しては金で、組織力に対しては組織力で、人脈に対しては人脈で、それぞれ対抗するということも十分に考えられます。しかし一種の権力闘争のように、悪しき力には良き力で対抗するというその構図から、このヤモメは脱却しています。彼女はそれに対抗するのではなくて裁きを求める。裁判官に裁きを求めていく。祈っていくときに、神様を力に対して力で対抗するための材料にしてしまうならば、そこに力を引き出すための駆け引きや取引が生じてきます。つまり自分を脅かす力があります。そういう相手がいます。この相手に対抗する力をください。神様、私の代わりに対抗してください。そう言っていくときには、力に対して力でやっぱり対抗するという構図になりますから、その神様の力を引き出す取引、こういうことしますから、これだけこうするからこうしてください、こうしてくれたらこうしてくれるでしょうと、そういったことが起きてくる。しかしこのヤモメはもはやそういう道ではなくて、ただこの方だけに頼って取引とか駆け引きとは関係なく、ただ救ってもらおうと、そういうふうにしたのです。第一のポイントである、ヤモメが何も持っていない、駆け引きや取引をできるようなものを持っていないということが、力に対して力で対抗するあり方ではなくて、ただひたすらに裁判官により頼むという、その一点に集中していくことになりました。そしてその何も持っていないというそのポイントが、かえってこの裁判官を動かすことになっているのではないでしょうか。ヤモメは何度も追い払われたことでしょう。冷たくあしらわれたことでしょう。しかしそれでもそこにしか自分の救いの道はないとして、ひっきりなしに裁判官のもとに行く。 あなたしか頼るものはないんですと、そう追い払われても追い払われても頼み込んでいく。この一途な、ただ頼るというこのやもめの姿勢が、神を恐れず人を人とも思わない、もう傲慢の塊のような、その裁判官を動かしたわけです。その一途に頼られることが煩わしくて、そんなに頼られていつまでもつきまとわれていくのはもうかなわんと、そう彼女のために裁きをさっさとしてやろうと、そういうふうに裁判官は、裁きをしてやろうというふうに動いていくわけですけれども、これを見ていくと、なんともユーモラスな結末と言ってよいでしょう。これをもう少し物語をいろいろ足して伏線を足していけば、戯曲になるような、ちょっとした喜劇になるのではないかと思います。しかしこれは本当は苦しい、大変な、必死にそこに頼るしかない、そういうやもめがいるわけです。本当はもう祈って祈って祈らなければならない厳しい状況がつきまとうはずです。ここにはしかし思わず笑うような、そういうユーモラスな展開がここにはある。主は言われます。この不正な裁判官の言い草を聞きなさい。まして神は昼も夜も叫び求めている選ばれた人たちのために裁きを行わずに彼らをいつまでも放っておかれることがあろうか。言っておくが、神は速やかに裁いてくださる。私たちは悔い改めなければならないでしょう。こんなに祈っているのに神様はなぜ答えてくださらないのか、そうつぶやいていくときに、そこには自分の熱心さや信仰という名の功績を天秤にかけるかのようにして神と取引をして、助けや、また解決、良い応答を引き出そうとしているのではないか。そうよく振り返ってみなければなりません。ただ祈り続けているからといって、自分と、あのヤモメと同じだということにはならないのです。力に対して力で対抗するというのではなくて、神様と取引をしようとするのでもなく、ただ頼る。そこが大きく違う。それが始まるのは、やおめのように、自分には何もないというところに立つということではないでしょうか。主イエスの十字架の下に立つと言ってもよいでしょう。そうするときに自分にはあれもあるしこれもあると、こういうふうにしてきたではないか、こういうふうにするからどうにかしてくださいと、そう数え上げていくことなど、そういうふうに言うことなど何もできないということに気づかされていくということです。いや、何もないどころか、よくよく突き詰めていけばプラスの要素ではなくてマイナスの要素でしかない自分の罪に気づかされていくという、そういうふうに言ってよいでしょう。しかし神はそんな罪の中にある者たちを主イエスの十字架の贖いによって選んでくださる。復活の主が私たちにその救いの御手を差し伸べてくださった。十字架の犠牲をもって愚かな背きの罪を許し選び、ご自身のものとしてくださった。そのことを私たちは聞いて、聖書を通して聞かされる福音を 告げられていく。だからこそ私たちは自分が何もなくて、むしろマイナスを抱えるものであるにもかかわらず、そんな私たちを許し助けてくださる主がおられるがゆえに、取引とか駆け引きとかではなくて、ただいじずに頼って祈る、祈りを続ける道というのが開かれていくのです。それには時が必要かもしれません。私たちが思っているようなこれだけの期間といったものは正直明確には示されないかもしれない。またそうやっていくときには自分の方にだけ目が行くかもしれない。これだけ祈っているのに一体いつになったら答えてくれるのか、そういった やはりどこかにそういう思いが出てきてしまうかもしれない。しかしそのように自分の方に目を向けるのではなく、神の方へ向き直っていくときに、そこに見えてくるのは死の淵を越えて続く主の愛の道であることでしょう。神の方へ向き直るというのは十字架のもとに立ち、十字架の主を仰ぐ中に与えられてくるものです。言葉を変えれば、自分には何もないというそのことを素直に告白していくことです。そこに立つときに十字架の主を仰ぐその道がまるで光る道のように見えてくるでしょう。聞かれない祈りに焦り怒り疑うようなとき、私たちは何度でもここに立ち返ることが許されています。十字架のもとに立ち返り主を仰ぎ、もう一度祈るところから始めようではありませんか。